生涯学習情報もやい講座案内とお知らせ。つぼみカフェ乳幼児の保護者向け学習会。乳幼児の保護者が育児で悩まず笑顔で子育てするための講座です。子どもとの接し方や成長の発達のことなどについて学びます。表があります。回数、日程、テーマ、演題、講師の順に読みます。1回目、9月4日水曜日、10時から12時。食育、グルテンフリーとは、米粉を使ったお菓子。久保優子さん、お菓子お料理研究家。2回目、10月23日水曜日、10時から12時。発達、子育てが楽になる。ペアレントトレーニング。長塚健さん、高島理央さん、株式会社リタリコパートナーズ。3回目、11月27日水曜日、10時から12時。子育て、心地よい子育て。中島由紀子さん、株式会社ソーシャルワーク福岡。4回目、12月11日水曜日、10時から12時。生活、なぜ散らかるの？片付けの基本。米倉薫さん、お片付けプランナー。場所、生涯学習センター。料金、1回目の実習のみ必要、1000円。対象、定員、市内在住の就学前の子供を持つ保護者15人程度。託児あり、事前申し込み必要。申し込み方法、市ホームページの申し込みフォームから。定員を超えた場合は抽選。締め切り7月25日木曜日まで。 ID 番号363455。問い合わせ先、生涯学習課、電話 918-3535。 筑紫るキャンパス9月の講座。筑紫の市の人、こと、ものを題材に、ふるさと筑紫のを知る学びの場として実施しています。1、優しい日本語講座1。普段話している言葉を優しい日本語に置き換えて話す方法を学びます。日時、9月5日木曜日。料金、510円、当日払い。定員、15人。講師、福岡優しい日本語でつなぐ会。2、ライフサイクルゲーム3、すごろく形式の消費者教育。ゲームを通じてお金の大切さや将来への備えを考えてみませんか？日時、9月6日金曜日。定員30人。講師、第一生命株式会社。3、郷土史、春田一族の栄光と衰退1。春田一族の栄光と衰退について2回にわたって学びます。筑紫の高年大学合同学習会。日時、9月10日火曜日。定員50人。講師、清原のり子さん。
福岡女学院大学講師。
4、アウトドア、登山、釣りと天気予報。アウトドア活動の際、天気を自分で予測し、突然の天候の変化にも備えられるようになりましょう。日時、9月17日火曜日。料金、510円、当日払い。定員、50人。講師、手島純一さん。気象予報士。5、パーソナルビューティーコース講座。スキンケア、メイクアップの基本を体感。男女問わず役立つ内容です。日時、9月25日水曜日。定員、30人。講師、資生堂ジャパン株式会社。6、ボイストレーニング講座2。ボイストレーニング、簡単なストレッチ、歌うことから肺機能やメンタルの安定を得ることを学びます。 日時9月30日月曜日。料金510円。当日払い。定員30人。講師、相葉園美さん。ボイストレーナー。共通指定場所、障害学習センター。時間、10時から12時。対象、市内在住。市内に在勤、通学している人。小学3年生以上。申し込み方法、市ホームページまたはハガキにて、口座名、住所、氏名、電話番号を記入。定員を超えた場合は抽選。締め切り7月25日木曜日まで。詳細は市ホームページにて、 ID 番号34183。申し込み問い合わせ先、障害学習課、郵便番号818-0057、市内二日市南 1-9-3、電話918-3535。筑紫の文化講座、スマホ趣味教養。丸1、キャッシュレス決済入門。日時8月6日火曜日10時から12時。料金1030円振込み。対象定員初心者成人11人。丸2、スマホを有能なアシスタントに AI 活用。日時8月20日火曜日10時から12時。料金1030円振込み。対象定員成人11人。丸3、アプリを使ってみよう。&Google マップでお出かけしよう。日時8月22日木曜日10時から12時30分。料金1030円振込み。対象定員初心者15人。丸4、 LINE 復習&活用編。日時8月22日木曜日14時から16時30分。料金1030円振込み。対象定員初心者15人。丸5、初めて触るスマートフォン体験。日時8月7日水曜日10時30分から12時。対象定員初心者スマホ購入を考えている人20人。講座用スマートフォン無料貸し出し。丸6、スマホデビューからもう一歩、 LINE とスマホ決済を活用しよう。日時8月28日水曜日10時30分から12時。対象定員初心者20人。講座用スマートフォン無料貸し出し。丸7、ワインの魅力と楽しみ方、心が潤う大人の講座全3回。ワインの基本知識、ラベルの見方、ワインに合う料理を紹介。試飲はありません。日時9月9日月曜日、10月7日月曜日、11月18日月曜日、10時から12時。料金3090円。3回分振り込み。対象定員成人20人。講師、松行秀夫さん、ソムリエ。共通して、場所、障害学習センター。申し込み締め切り、1、5、7月17日水曜日。2、3、4、6、7月31日水曜日。7、8月14日水曜日。持ってくるもの、1、2、スマートフォンかタブレット端末。3、4、スマートフォン。申し込み方法、電話または市ホームページから。定員を超えた場合は抽選。詳細は市ホームページにて、ID 番号3968。申し込み問い合わせ先、障害学習課。電話918-3535。 地域と学校のコラボ日記丸3、地域学校共同活動編その2。地域学校共同活動とは、子どもの健全育成のため地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるさまざまな活動です。今月は地域の大人たちと子どもたちの地域に根付いた行事や自然環境保護活動を紹介します。合格祈願の本願行を地域の手で、筑山中学校区では毎年1月に運動場を使って本願行を開催しています。この行事は20年以上前から受け継がれてきた行事です。地域の大人と PTA の保護者が一緒になって、子どもの健康と安全を願って毎年行われています。本願行の様子があります。ホタル祭りを通して地域の環境、自然保護。天拝小学校区では10年以上前から小学校近くを流れる地蔵川の清掃とホタルの幼虫の放流をしています。その結果、6月には川でホタルの乱舞が見られるようになりました。今では子どもたち手作りのランタンを飾り、ホタル祭りを開催しています。ホタルの幼虫を放流している写真があります。問い合わせ先、生涯学習課、電話918-3535。これでもやいを終わります。こんにちは、保健師です。人ごとではないかも。意外に身近な糖尿病。糖尿病は早期治療が大切。糖尿病とは、血糖値が高い状態が長く続く病気です。筑紫地区、筑紫野市、大野城市、春日市、太宰府市、中川市では、筑紫地区糖尿病と医療連携推進事業として、筑紫医師会や筑紫歯科医師会などと連携して、糖尿病の重症化予防に取り組んでいます。糖尿病から腎不全や人工透析への移行を防ぐために、保健師や管理栄養士による健康管理の支援を行っています。市の特定健診を受診した人で血糖値が高く腎機能が低下している人には医療機関受診連絡表をお渡しします。受け取ったら早めにかかりつけ医などを受診してください。人工透析とは、糖尿病の多くは自覚症状がなく進行し、血糖値が高い状態が長く続くと脳卒中などの合併症を引き起こします。さらに重症化すると、腎不全に移行し、人工透析が必要になることがあります。人工透析で一番多く行われている血液透析療法は、腎臓の代わりに機械で血液中の老廃物を取り除く方法です。週3回、1回、4時間から5時間ほどの治療を生涯続ける必要があり、日常生活に制限が生じます。新たに人工透析を受ける人の約4割は、糖尿病によって腎機能が低下する糖尿病性腎症が原因と言われています。市の現状、令和4年度の特定健診を受けた人のうち、約10人に1人が糖尿病のリスクが高い状態、ヘモグロビン A1C が 6.5% 以上であることが分かりました。血糖値を把握するための項目、空腹時血糖 126mg 毎デシリットル未満、ヘモグロビン A1C 6.5% 未満、糖尿病の早期発見のためにも、年に1回は検診を受けましょう。問い合わせ先、健康推進課、電話 920-8611。 誰もが安全で安心して暮らせる社会を、7月の童話問題啓発協調月間に寄せて、7月を節目の月として、ウクライナでの戦争はやむことなく 2年半近くが経ちました。
加えて中東では市民が犠牲になっている悲惨な紛争が起き、
戦争は最大の人権侵害であり最大の差別であるという様相が繰り返されています。かつて福岡県出身で初代参議院副議長を務めた松本慈一郎さんは、不可侵、不可非侵、犯すべからず、犯されるべからずを座右の銘としていました。混沌とした
世界情勢の中、
国内外のすべての人が安全で安心して生活できる社会づくりに努めていきましょう。さて、本年も7月の童話問題啓発協調月間を迎えました。童話問題は最も深刻にして重大な社会問題であると言われています。童話問題を中心に一人一人の人権の大切さについて考えていきたいものですね。画期的な判決、ブラック差別はそっとしておけばなくなると考える人がいます。一方で現代のインターネット社会において童話地区が晒され、寝た子がネットで起こされるという状況が引き起こされています。令和5年6月童話地区の地名を暴露する書籍の出版やインターネット公開をしている行為に対して、東京高等裁判所で童話地区の情報をインターネットに載せることは憲法で保障されている差別されない権利の侵害にあたると判決が出されました。この判決は各新聞にも大きく取り上げられ、憲法の精神に照らした画期的な判決として掲載されました。同時に差別を現存させているのは私たち一人一人の予断や偏見であることを指摘されています。今回の判決はブラック差別を存続させている私たちの意識そのものについても問われているような気がしてなりません。日本国憲法第14条、すべて国民は法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されない。学校の学びの中で、平成28年、インターネット社会の進展に伴って、ブラック差別に関する状況が変化しているとして、ブラック差別解消推進法が制定されました。その中には、教育や啓発の推進が明記されています。教科書にもブラック差別に関する記述は掲載されており、それらの学習をした市内の子どもたちは、次のように感想を抱きました。偏見や噂などをすぐに信じ込んではいけないと思います。私自身ができることは、人から聞いた話や見た目で判断するのではなくて、正しい知識を得ることだと思います。学んだ子どもたちの中には、啓発に参加したり祖父母に話したりする子もいます。私たち大人もまっすぐな子どもたちのように学びを深めていきましょう。協調月間の主な取り組み、童話問題講演会、日時7月20日土曜日13時から。場所、筑紫野市文化会館。内容、演題、ブラック問題の解決を目指して。講師、森山誠一さん。街頭啓発、日時7月1日月曜日18時から。場所、市内の JR 及び西鉄の駅前。日時、7月12日金曜日18時から。場所、市内大型商業施設前。人権問題に関する書籍の紹介。期間、7月1日月曜日から31日水曜日。場所、市民図書館特設コーナー。人権ポスター兵庫の展示。期間、7月18日木曜日から31日水曜日。場所、生涯学習センター。人権メッセージ募集、皆さんから温かい作文や標語、写真などを募集しています。 締め切り7月31日水曜日。申し込み問い合わせ先、教育政策課。2枚目の CD はここまでです。続きは3枚目の CD をお聴きください。